日はあの新馬さんがわざわざ新潟の拉致現場私たちのより中学校からそこで見に行かせて、それからずっと何人が帰ってきた道を通りまして、友達を帰ったところ、そして曲がり角の犬が来て、そこで匂いが消えたというところ、そして私たちの道の前、そしてずっと海岸まで行って、その時の様子とか、私たちの親の気持ち、いろんなことをお話しし合って、聞いていただくことができました。本当にいつも思うんですけども、忘れなくても本当になんていうか、ご自分でも口に出して、はっきりとおっしゃいましたけれども、正義が悪に勝たなければならない。必ず悪に負けない。正義は必ず勝つという思いで頑張らなきゃならないっていうことを今日はっきりとおっしゃってました。私たちはいつもそのことを思いながら、頑張ってまいりましたけれども、本当今日は佐藤先生のあんまりどっけに当てられてその話に当てられてなんか呆然としてしまったようなところがありますが、やはり日本の政府の中に本当に国のために立ち上がった人たちの中にそういったこう金銭とかそういう私利私欲のために大切なことをないがしろにしていくって、それがもう当たり前になっていくっていうような思いの方がいらっしゃるんだなということを前から感じておりましたけども、今日の話でまだまだそういう方たちが少しにいらっしゃるんだということが分かりました。本当にそういうことをやはり今日の加納さんのように一つ一つこれはどうなんだということがはっきりと証明されるようなことをきちっとその人たちに示して何も言えないような状態にバンと出して明らかに表されていくようなことをマスコミの方たちにもお願いして、本当に今までそういうことをやってきたいろんな人がいると思いますけれども、北朝鮮に何度も行って交渉してきた中の方でも何をしてきたかわからないような方がたくさんありますから、よく噂に物申しておりますが、そのまだ亡くなっていない方もたくさんいらっしゃるわけで、そういう方はいろんなことを知ってるかもしれない。でそれをやっぱりどうしたら出せるかということが、それがはっきりと国民の前に明らかにされないとはっきりとしたことが言えないという、それはもう大きなことだなと実は今日も聞きながら思いましたので、どうしたらそれができるのかということをやはりもう国民全部が考えて、本当に正しい方向に向かってもう絶対に私たちも頑張りますとおっしゃってくださって、志村さんは本当にあらゆる協力をいたしますけれども、日本の拉致問題を出すよう協力はできる限りの協力はしますけれども、これは日本の国がやることですということをはっきりとおっしゃったことが非常に印象深く残っております。もう今日のお話で本当にだいぶいろんな点で非常に今までと変わった随分と前進してきているということを感じておりますので、もうあとしばらく本当に君ぞいの量は倒れないように頑張りたいと思います。